アンニョン、
モンザクトレーナーのフジモンです。日韓交流で使えるコミュ力アップ講座ということでスペシャルバージョンをお届けしていきたいと思います。韓国語講座モンザップ冬季講習イベントモンフェス第2回目の音声講話ということで、楽しく日韓交流そして韓国語での疎通を学んでいきましょう。いきます。はい、ということで今日のテーマは会話のバランスという話をしていきたいと思います。会話のバランスっていうところでやっぱり皆さんね、今韓国語を勉強していて一番気になるところっていうのは話すことだと思うんですね。自分自身がその韓国語っていうものを伝えたい、韓国語で自分の思いとか自分の何かをこう伝えていく、でそれが分からないから不安っていう方が結構多いんじゃないかなというふうに思っております。でもやっぱり会話っていうのはですね、相手がいて成り立つものなので、やっぱりその相手の話を聞くっていうところも大事になってくる。だからリスニングとスピーキングっていうところがあるわけです。でですね、結構な人がやっぱり何でもそうなんですけど、語学だったりもそうですし、コミュニケーションでもそうなんですけど、話すことをねすごく緊張してしまう、話すことがめちゃくちゃ大事だと思ってしまうっていうところがかなりあるんじゃないかなというふうに思っております。でこれかつて僕もそうだったんですよね。やっぱりそのお笑い芸人さんだったりだとか、まあ YouTuber さんとかもそうかもしれないんですけれども、おしゃべりが上手な人たちを見るとやっぱり、あーすごいな、こんなにおしゃべりできて素晴らしいな、素敵だな、私もそうなりたいなみたいな、やっぱりそのトーク力がいかにあるかどうかっていうところをポイントに見てしまう人が多いんじゃないかなと思ってるんですけれども、実はですね、人間的にモテるのは話を聞いてくれる人なんですよ。やっぱりその誰でもそうなんですけど、自分の話を聞いてほしいんですね。でこれコミュ障の人とかもそうなんですよ。人と話すのが嫌だって人はいないんですよ。人と話すのが嫌なのではなくて、自分が何かを話すことによって恥をかくことが嫌なんですよ。だから人と喋ることを避けるんです。だからコミュ障の人って実は話が下手なのではなくて、自分の伝え方があんまりこう得意ではないからっていうのもあるし、自分の身の回りに自分の話をうまく聞いてくれる人がいないっていうことも多分あるんじゃないかなというふうに思ってます。だからやっぱりそのリアクションがいい人とか、うまく突っ込んでくれる人とかと一緒に話してると、まるで自分が面白くなったかのように錯覚するっていうこととかもあったりするんですね。それほど聞き上手っていうのはめちゃくちゃ大事ですし、聞き上手が一番人間的にモテます。でYouTuber さんにしてもテレビスターさんにしても何にしてもそうなんですけれども、やっぱりそのぐわっとね個人で有名になる人って二通りあって、めちゃくちゃ自分の発信力が高い人っていうところが一つ、これはまあ俳優さんとかもそうですけれども、要は自分有名人に多いことですよね。で YouTuber さんとかインフルエンサーさんに実は一番多いのは、自分の願いとか自分の思いとかをうまく叶えてくれる、つまり遠回しに自分の話を聞いてくれるインフルエンサーさんが割と、個人で一般人で有名になってる例っていうのは多いです。なのでやっぱりその2通りあるうちのその1通りっていうところが一番大なりである。それが話を聞いてくれる、話上聞き上手な人たちなんですね。でどちらかっていうとですね、韓国メディア系とかそういったところでの有名なメディアさんっていうのは基本的に聞き上手です。やっぱり今有名なメディアさんっていうのは、読者の意見をいかに取り入れているか、読者のニーズをいかにうまくキャッチしているか、それがやっぱり有名なメディアになっていくための条件であるところなんですね。いかに最先端の情報ばっかり発信してもそんなの使わないよ、そんなの私知りたくないよっていうものにやっぱアクセス集まらないんですよ。やっぱりあ、ちょうどそれ知りたいと思ってたんだよねっていうところに集まってくる。だからこそやっぱり多くの人にモテるのは聞き上手。だからこそ皆さんが会話のバランスっていうものを意識していくときにめちゃくちゃ大事なことは、自分がいかに相手の話を聞いてあげるか、いかに自分の話を聞いてもらうかではなくて、相手の話を聞くかどうかです。いいですかね。で相手の話を聞くのは誰でもできるんですよ。普通に相手が言ってることをずっと耳の中に入れてればいいんですから、それ聞いてるってことじゃないですか。じゃあ話を聞いてることを表現するのってのはどういうことなんでしょうかっていうことなんですね。で実はその話を聞いてるっていうことを表すのが、その返事の良し悪しっていうものも確かに大事なんだけれども、返事の良し悪しっていうよりもリアクションだったり相槌だったりっていうところなんですよ。でリアクションっていうのはどういうことかっていうと、これ言葉じゃないんですよ。リアクションっていうのは表情だったりだとかジェスチャーだったりだとか、そういう自分のね身振り手振りになります。であと表情だから、やっぱりその代表的な、そのなんていうのかな、代表的なリアクションっていうのは笑顔だったりだとか驚きだったりとか、そういうことですよね。 まあ、あと怒りとかもそうですよね。相手に何か相談された、相手に何かすっごい悪いことがあってそれをね報告された時に、何それって一緒に共感して怒ってあげられるかみたいなね、いうこととかもそうですよね。だからやっぱそういうところがすごく大事になってくるんで、リアクションとかっていうのもめちゃくちゃ、あと相槌、これが言葉ですよね。相槌っていうのはへーほーはーひーふーへーほーみたいなね、はーひーふーへーほーみたいなね、もうとにかくはーひーふーへーほーですよ、日本語で言ったら。そういうなんていうのかな、相槌っていうもの、この相槌とリアクションの組み合わせっていうのが効いてるっていうことの7割になります。それに対してうまい受け答えだったり、相手の望んでるような答えを受け答えとして返せるのが残りの3割っていう感じですね。だからこれが自分の話力じゃないですか。わかりますかね。自分が話すっていうことに対してすごく気を配る、その話すスピーキングの部分っていうのはこの3割の部分なんですよ。相手の言ってることに対する受け答え、そして自分がその相手の話とのうまく乗せ合わせて何かこう持ちかけていくっていうところ、これを含めて3割。じゃあ残り7割っていうのはこのリアクションとか相槌なんですよ。だからそこを鍛えていこうって思ったら、皆さん自身はめちゃくちゃ韓国語を勉強しなきゃいけないっていう話ではなくて、やっぱりそのリスニング力だったりだとかもそうかもしれないし、そのリスニングの中でやっぱりその語彙として聞き取れる言葉の数だったりとかっていうのも大事になってくるだろうし、その相手の言ってる本質っていうものをキャッチしてうまく汲み取る文脈の汲み取り力、つまりその相手の言ってる言葉を丸々翻訳できなくても、あ、相手の言ってることってこういうことだな、相手の気持ちってこういうものだな、相手はこういうものを持って今こういうことを伝えてるんだなっていうことをどれだけちゃんと汲み取れるかっていうところですね。いや、それにはもちろん相手への関心とかも必要になるんだけれども、とにもかくにもそういう文脈を汲み取る力っていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。で、この文脈を汲み取る力っていうのは実は今の現代人は弱いです。SNS で相手の言葉尻一つ取ってそれは言い方が良くないとか、そういうようなところもそうかもしれないし、いや全然違いますよ、こういうこれはこうですよっていう風に相手の言ってる文脈ってものを理解せずに言葉だけで批判する人とか反論する人とかもそうかもしれない。とにもかくにも文脈を汲み取る力っていうのも大事になってきます。これが実際あの日本語でいう国語で学ぶことなんですよ。そうだから国語の点数が高い人はイコール文脈読み取り力が高いってわけではないんですよね、実を言うと。ただ国語で本来勉強することはそこなんですよ、読み取り力なんですね。この文章から何を読み取りますかってことを国語では勉強するわけじゃないですか、ほとんどね。そういうことなんですよ。だからこそやっぱりそういうね、気持ちの読み取り、気持ちの汲み取りっていうところも含めてコミュニケーションとしてのやっぱ経験が大事になってくるんで、やっぱね、何よりも韓国語を身につけるって意味でもそうだし、コミュニケーション力を高めるっていう意味でもそうなんだけど、どちらにしてもコミュ力っていうのが大事になってくる。で、そのコミュ力っていうのはやっぱり経験、交流経験の中で培われていく。だからたくさんの人と交流しましょうっていうことがやっぱり僕はね、改めて言いたいことであります。そして会話のバランスとしてね、まとめると、あなたは別にそんな話すことをねメインにめちゃくちゃ頑張りきらなくていいんですよ。話そう話そうって緊張しなくていい。相手の話を聞こう、相手の引き出しを引き出していこう、そういう質問力、そしてその受け答え力っていうところを身につけていけると、うまくコミュニケーションっていうところも発展させていくことができるんだよっていうところを覚えておけるといいんじゃないでしょうか。僕はですね、そういう意味でやっぱ聞き取り力と言いますか、そこがやっぱり最初のステップとしては大事なんじゃないかなというふうに思ってますんでね、まあ、そういう視点で韓国語を勉強してみるのもありだと思いますし、結局実践で、ね、緊張しすぎなくていいんだよっていうのはそういうことでございます。相手に話させる、ね、その引き出しを引き出すための質問力を鍛えていく、ね、ぜひぜひちょっと意識してみてほしいなというふうに思います。ということでね、今回のお話は以上になります。モンズアップトレーナー藤本でした。